6ページ、レベル3まで。レベル2は議案番号。レベル3は質問と回答、委員会討論。決算審査、特別委員会。成果を検証し、次年度予算へ反映。9月6日の本会議において、委員12人からなる決算審査特別委員会が設置され、9月12日、13日、14日の3日間にわたり、平成29年度、君津市一般会計決算をはじめとする各特別会計、水道事業会計決算の認定議案7件の審査を行いました。慎重審査の結果、認定第1号及び認定第2号、認定第5号ないし認定第7号は賛成多数で、その他2つの認定案件については全員異議なく原案の通り認定すべきものと決定しました。委員会における主な質疑等審査の概要については次の通りです。写真、決算審査特別委員会委員長加藤清美議員、副委員長小倉康幸議員、委員船田健二議員、野上真嗣議員、松本裕次郎議員、平田悦子議員、保坂義和議員、須永和義議員、三浦道夫議員、橋本玲子議員、高橋明議員、三浦明議員。写真終わり。決算審査特別委員会の概要。加藤清美委員長の顔写真があります。認定第1号、一般会計。質問、君津フォトバンクの効果について伺う。回答、君津フォトバンクや君津ムービーバンクでは、ドローン等で撮影した動画や画像を無料でダウンロードすることができ、ピアや千葉ウォーカー等多数の著名な雑誌に掲載されたり、CM に活用されるなど、費用をかけずに機密を効果的に PR する大きな成果があったものと捉えている。写真、機密フォトバンク、清水渓流広場。説明、日光が差し込む濃溝の滝。写真終わり。質問、特別滞納整理事業及び市税収納事業費に関し、事業の効果について伺う。回答、ミラーズロックや夜間・休日の納税相談、督促状の発送、差し押さえ等、地道に粘り強く滞納整理を行うこと、さらには主任聴衆官の指導等により、組織として知識・対応能力が向上し、徴収率が上がり、収入未細額が大幅に減るなど、飛躍的改善が図られているところである。しかしながら、現年課税分と滞納繰越分を合わせた市税徴収率は、県内54市町村中23位であり、向上の余地はあるため、引き続き主任徴収官からそのノウハウを学ぶなど、さらなる徴収事務の改善に努めたい。質問、新しい民間保育園について伺う。回答、新年度に利用者アンケートを実施したところ、新規利用者の評判は好評であり、現在の園児数は定員が90人のところ85人である。意見、新しい保育園の運営が順調に開始された一方で、未だ絶えない待機児童の解消に向けて、関係各所と連携を密にとって、これからも子育て世代の支援に当たられたい。質問、特定不妊治療費助成件数の推移及び平成29年度から始めた男性不妊検査への助成実績について伺う。回答、事業開始時から年々助成件数は増えてきている。また、男性不妊検査への助成は3件あった。意見、 男性が原因の不妊のケースも一定数あるなど、年々不妊に悩む人々は増えているため、継続的な支援をお願いしたい。質問、生活困窮者等自立相談支援事業のうち、学習支援事業の成果について伺う。回答、境遇や思いを同じくする子どもたちに学習支援の機会を提供できたことは、学習面はもとより居場所を提供してあげられたことが大きな成果だったと認識している。意見、支援を受けられる子どもたちが住んでいる地域によって制限されることがないよう、支援会場を増やすなど支援の拡大に努められたい。質問、家庭系ごみ指定袋制推進事業に関し、単純重量制導入前後のごみ処理経費及びごみ袋を購入することとなった市民の負担の変化について伺う。回答、単純重量制導入以前の平成27年度と比べ、市民負担は5000万円ほど増える形となったが、ごみ処理経費は1億7000万円ほどの減となっている。意見、当時下した決断は苦渋の決断であったが、こうして成果として現れ、初期の目的を果たせたことは大変喜ばしいものである。質問、野生、猿、鹿、イノシシ等被害防止対策事業に関し、箱罠の管理状況について伺う。回答、箱罠は野生、猿、鹿、イノシシ等被害対策協議会から自治会等を通し、箱罠の免許を持つ者へ貸し出し、管理をお願いしているものであるが、一部管理の悪いところもあるため、継続して指導を行うなど、効果的な捕獲につなげたい。意見、効果的かつ効率的に箱罠の設置を行うことで、さらなる事業効果が図られるよう、管理の方法を検討されたい。写真、野生動物捕獲用の箱罠、写真終わり。質問、メディカルスポーツセンターの施設状況や今後の活用方法について伺う。回答、施設の状況に関しては老朽化も著しく、空調設備の故障や屋根の状況が悪いなど、大規模な修繕を必要とする箇所も散見される。平成30年度現在、空調設備の修繕を行っているが、他の設備の修繕についても施設の利用に影響がないよう、今後の在り方を検討しながら対応していきたい。また、今後の活用方法に関しては、経営改革実施計画における公共施設の適正配置を検討する中で、体力つくり指導協会とも協議を重ねながら、施設の活用方法について方向性を示したい。質問、耐震化促進の方策について伺う。回答、木造住宅の耐震化の必要性は強く認識しており、広報やホームページ等さまざまな手段を通じて啓発を行っているが、平成29年度の実績は耐震診断が6件、耐震改修が1件と、啓発の効果が現れなかったものである。耐震改修にかかる費用や住環境への影響が原因と分析するが、耐震相談件数も多く、市民ニーズもあると考えることから、引き続き耐震化の啓発や周知方法を工夫し、事業の促進を図りたい。意見、耐震改修につなげる前段として、まず、家具の転倒防止を耐震化の入り口とするなど、事業の展開に変化、工夫を凝らし、少しでも耐震化が図られるよう対策を講じられたい。質問、防災啓発事業に関し、事業の効果について伺う。回答、小さな子を持つ保護者を対象とした防災講演会を実施したもので、参加者に依頼したアンケート結果では、 全員が防災に対する理解・関心が高まったと回答があり、子育て世代への防災力の向上が図られたものと認識している。写真、幼稚園で開催した防災講演会、写真終わり。
質問、小学校費の施設整備事業に関し、主な整備内容について伺う。回答、貞本小学校普通教室等整備事業は、児童数の増加による教室不足の解消のため、普通教室を2教室増築したもの。また、小学校トイレ改修事業は、児童の学校生活における快適性を向上させるため、主催小学校管理特別普通教室等の各階トイレ及び屋内運動場のトイレの全面改修を実施したものである。委員会討論、反対討論、主に仮称、小筆、上総地区中学校統合整備事業や、保育園環境整備事業について、市民の合意が得られていないため、同意できない。賛成討論、歳入について、学校給食共同調理場整備事業や、橋梁超寿命化事業等、国、県、支出金の積極的な活用や、資材の効果的な活用により、着実に街づくりを前進させたことなどを評価する。歳出について、市税収納事務費において、適切な時期に督促状等の文書催告を行い、新たな滞納者を増やさないよう継続的に取り組んだことで、現年課税分の徴収率が 99.25% と県内第5位となったことなどを評価する。また、消防団基礎整備事業において議会からの指摘を踏まえ、前年の設計を参考にするなど、工夫を行い、経費の削減につなげられたことを評価する。反対のあった保育園環境整備事業については、多様化する保育ニーズに対応するための必要な措置であると理解する。今後、民営化が予定されている園については、迅速に事業を進め、子どもたちの保育環境整備を望むものである。また、小筆・上総地区の中学校統合に関しても、子どもたちにより良い教育環境を提供するための重要な施策であると理解する。統合に向けては、学校間での事前交流の実施により、互いの学校や地域に対する子どもたちの理解が深まり、また、地区説明会では、丁寧な説明が行われるなど、市民の理解も得られているものと認識している。引き続き、円滑な統合に向けた対策を望むものである。認定第2号、国民健康保険特別会計。質問、国民健康保険の広域化について伺う。回答、従来、国民健康保険が抱えていた加入者の年齢構成が高いことによる高い医療費水準、また加入者の所得水準が低いことによる不安定な財政運営等の構造的課題を解決するために、国や県が市町村国保の財政的な後ろ盾となることで、安定した財政運営の仕組みを構築したものである。委員会討論、反対討論、資格証明書や短期被保険者証を発行していることについて反対。賛成討論、滞納者に対する資格証明書の発行については、法令を遵守した適正な取り扱いである。認定第5号、介護保険特別会計。質問、生活支援体制整備事業、 在宅医療、介護連携推進事業、および認知症総合支援事業に関し、それぞれの事業内容について伺う。回答、生活支援体制整備事業については、生活支援サービスを担う民間事業者と連携して、高齢者の日常生活の支援をし、社会参加を促進するもので、生活支援コーディネーターを3人配置した。在宅医療、介護連携推進事業については、医療と介護の両方を必要とする人が、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と関係機関の連携を行ったものである。認知症総合支援事業については、認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、地域における支援体制の構築とケアの向上を図るもので、実績としては認知症初期集中支援チームを設置した。写真、支援体制の構築を図る。説明、車椅子に乗っている男性と押している女性。写真、終わり。委員会討論、賛成討論。介護予防、日常生活支援総合事業の実施により、例年に比べ、保険給付費の伸び幅を抑えられたことは評価できる。認定第6号、平成29年度、君津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、委員会討論、反対討論、制度そのものについて反対、賛成討論、急激に高齢化が進む中で、医療の質を維持、向上させ、高齢者の医療費を安定的に支えるためには必要な制度であり、本市においても健全な運営がなされているものと理解する。認定第7号、水道事業会計。質問、老朽管の定義や更新状況等について伺う。回答、法定耐用年数40年を経過して、敷設されている管路を老朽管と定義している。特に市では、耐震性や強度の面で脆弱な石面セメント管や接着剤を用いて接合する塩化ビニル管などを優先的に更新している。管理延長は平成29年度末で 840km となっており、54.5% にあたる 458km が老朽管とされ、平成29年度では約 7.6km を整備した。以上、6ページでした。